ただいま。ああ、かわいそうに。そんなに縛られて、かなり怪我もしているが。うん。きちんと手加減されていたようだね。私が帰ってくるまで待ちきれなかったのかな。暴れれば無事では済まないと、君もわかっていただろうに。君に危害を加えないという条件だったのに、これじゃあ台無しだ。私の献身が無駄になってしまう。君と離れ離れになって、ちょうど半年か。正確には、あと一日で半年だね。うん。実はお許しをいただいて帰ってきたんだ。経過報告をさせていただくことになったから。どうか暴れないで、おとなしくしていてくれたまえ。椅子が倒れたら怪我をしてしまう。すまないね。私は君に触れることができないんだ。そういう契約だっただろ？だから、喋れなくて窮屈だろうけれど、大丈夫。私が代わりに喋るさ。これでも学生時代からの長い付き合いだ。君が何を言いたいか、言葉はなくともおおよそわかる。じゃあ、まずはおさらいから行こうか。事の始まりは、君が黒塗りの高級車に粗相をしたことだね。あれはもしかしたら、はめられたのかもしれないが、まあ、今となっては些細なことだ。うん。あれは驚いた。いきなり大人数で押しかけてくるものだから。私も多少は武術の心得はあったけれど、所詮は女の細腕だ。あっという間に二人で拉致されてしまったね。警察を頼ろうにも、まずは脱出しないと話にならない。しかし、このまま埋められたりでもしたら、それも叶わなくなってしまう。そんな私の考えを見透かしたかのように、ちょうどよく彼らは条件を出してくれた。録画してあるから再生してみようか。こんなやり方で女一人を物にしようだなんて、随分と古典的だ。もう少し頭を使うべきだと思うが。ま、お前たちの今後を心配する義理もない。せいぜい頑張ってみることだね。この時の私は随分と元気があった。懐かしいものだ。隙あらば逃げてやろうと思っていたからね。まあ、その代償をたっぷりと体で払う羽目になったものだから。うん、少しだけ後悔したかな。いいだろう。その馬鹿らしい賭けに乗ってやろうじゃないか。いいさ、どうせ無駄になるだろうが、いくらでも証拠を残してやる。私は。うん。すごい形相で画面を睨みつけているだろう。もちろん、私は君を愛していた。だから、他の男に体を触れさせるなど、許せるものではなかった。ああ、でも、他でもない君の命がかかっている。それなら、たとえすべて終わった後に、君が離婚を言い出しても、甘んじて受け入れようと思っていたのだ。それでも、未練はあったからね。うん。つまり、君に嫌われたくなかったんだ。私は、半年間の間、お前たちに体を預ける。煮るなり焼くなり好きにしろ。ただし、避妊薬だけは飲ませてもらう。お前たちの子など、絶対にはらんでやらない。万に一つもありえないが、避妊を自分からやめた場合、私はお前たちのものだ。誰にだって、何度だって体を開いてやるし、何度だってはらんでやるとも。その代わり、 耐え切ったら私と夫を解放し、私たち夫婦の周囲にも一切手を出すな。童貞臭い趣味の宣言をさせるものだな。女が男のように簡単だと思っているのなら、大間違いだぞ。この時の私はやはり、何度見ても恥ずかしいな。むずがゆい、と形容するのかな。私はこの時、全くの無知だったよ。男だとか女だとかの話以前に、私自身のことすら全く分かっていなかった。所詮は大学を出たばかりの、一人しか関係を持ったことのない小娘だ。君は、私のことを壊れ物のように、大事に抱いてくれたね。嬉しかった。それは本当だよ。対して彼らは、女の体のことを知り尽くしていた。当然、私など彼らからすれば無防備同然だ。大切にされるどころか、容赦というものが全くなかったね。いや、気がついていないだけで、もう壊れてしまったのかもしれない。女の狂わせ方というものを、彼らはよく承知していた。隅々まで調べられてしまった。どこが弱いか、どういう形をしているか、どんな薬が効くのか、私と君が知らない私の体を、彼らは完全に暴いてしまった。いや、むしろ、教える、と言った方が正しいかもしれない。私は生徒で、そして教材だった。彼らは私の体を使って、私自身の体がどれほど淫乱なものであるのか、完全に解剖したのだ。私は解剖されてしまったんだな。いけないところも弱いところも、大事なところも、全部、調べられてしまった。ちなみに、彼らは私のことをこう言っていたぞ。まず、とにかく穴の締まりがいいらしい。手足が長いのが私の自慢だったが、同時に言えば胴体が小さいわけだ。その分、膣も肛門も細く、短いということになる。それだけじゃなく、内臓がどうやら肉厚らしい。おもらしを何度かさせられたが、私の活躍筋の抵抗は、これまでの女の中で一番だったらしいぞ。あとは、そうだな。これは自分でも意外だったが、どうやら私はマゾだったらしい。ん？通じなかったかな？私は、性的にいじめられて、惨めに屈服して、痛くて苦しいのに、快楽を感じてしまう。変態女だったらしい。私はその、君は知ってると思うけれど、可愛げがない。だから、てっきりそういう、飛躍性癖とは縁がないと思っていたんだ。でも違った。そういう澄ました顔を歪まされるのが大好きだったんだ。すまないね。もっと早くに気づいていればよかったのだけれど。思わず長々と喋ってしまった。ほら、次のシーンを見ようか。悪趣味な奴らだ。ほら、これでいいか。たった今、妊娠検査薬を使った。確認用と判定用のうち、確認用しかLINEが出ていないだろう。私は妊娠していないことが明らかになったわけだ。夫は出張中だったから、最後にしたのは1ヶ月以上前だ。その時妊娠していれば、検査薬に反応しただろう。半年後、私がはらんだら、それは間違いなく夫の子ではない。今見ても本当に悪趣味だ。彼らはこれで、私の退路を断ったわけだ。私がもし何かの弾みで妊娠した後、夫の子なのだと言い訳する機会を奪った。しかし、これは君の失態だ。もし私をはらませていれば、 あるいは、いや、それは言っても仕方がないな。君の子を授かっていればな。あ、やはり聞きたくないか。当然だろう。もう君は完全に気がついているはずだ。今の私がどうなってしまったのか。この半年でどうなってしまったのかを。見たくない君に無理やり見せるのは忍びない。しかしこれも命令だ。申し訳ないが、私がこの半年に受けた仕打ちを一緒に見てほしい。
こんなので、よくも、まあ、飽きないもの、だな。
最初のあれはだいぶきつかった。後から考えればまだ生優しかったが、それでも大した開発を受けていない私にはショックが大きかった。ちゃんと見てくれ。私が目隠しされて全裸で椅子に縛り付けられているだろう。股を開いて無防備に女のあそこを晒している。むっちりした真っ白な大陰唇の間にピンク色の小陰唇と内臓、私の穴が見えるね。そこをクチクチと左右から密着した男にいじめられている。決して背は低くない方だが、左右の男が大きいから子供のように弱々しく見えるな。うわ、あんなになっていたのか。椅子の座る部分が大きくくり抜かれているから肛門まで完全に無防備だね。と、まるで別の生き物のように動いているよ。こうして自分の情けない姿を客観的に見るとどうにも恥ずかしいが、よほど苦しいんだろう。ん？驚いているのかい？ああ、私の陰毛のことか。そう、ムダ毛は早々に永久脱毛させられているよ。脱毛サロンとかそういうのじゃなくて、医者が少しずつ私の体を作り変えてくれたんだ。そう、今も私の体はツルツルだよ。彼らは随分と力を持っていたようで、メスを落とす技術は相当なものだ。ほら、点滴とかバイタルチェックとか管理は従前だ。永久脱毛で驚くなんて君もまだまだだな。まだ序の口だから、私の体が少しずつ作り変えられていくのを楽しんでくれ。
急に強くする。
ああ、絶頂したね。これほどまでに簡単に行くのかとびっくりしてしまったよ。今までそんなに絶頂を経験したことなどなかったのに、本当にあっけなく生かされてしまうんだ。ほら、膣穴と陰唇がキュッと男の指を締め付けているだろう。手足は指先までしがみつくように曲げられているのに、背中から首にかけては反っている。他の筋肉は緊張しているのに、腰だけは情けなく浮いてヘコヘコ動いているだろう。これが私の生き方らしい。どうやら絶頂しづらいらしいけれど、絶頂自体は激しくて、しかも長く続く体らしい。
すごい。何を。違う。私は腹見たがってなど、やめ、また、
左右から私に囁いているな。聞こえないが、察するに私の絶頂が腹見たがっているように見えるということだろう。この時は否定していたが、今になってみると全くその通りだな。 しがみついて腰をヘコヘコ動かしながら締め付けるなど、腹みたがっているようにしか見えないだろう。ああやってささやかれ続けると、頭の中がぼーっとして、だんだんそれが受け入れられるようになるんだ。軽い洗脳のようなものかな。おかげで鈍い私も多少はこういうむつごとの機微がわかるようになってきた。ありていに言えば、私は多少のテクさえあれば行きまくって、簡単に小種をねだり腹みたがってしまう屈服待ちの変態腹みメスだということだ。まさにおちんぽ様に負けるために生まれてきたような雑魚まんこと言えるだろう。あれで最初は強気だったのだから失笑してしまうな。まさに無様、無様メス、そういう形容が似合うかもしれない。